本日の聖書箇所は、テモテへの手紙第1、1章12節から17節です。では読みします。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜなら、キリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく、目に見えない唯一の神に誉れと栄が世々限りなくありますように。アーメン。それでは今日は、神様の永遠の期待と題して宮内先生にお話をしていただきます。
おはようございます。先月25日に、ご一緒してから1ヶ月が過ぎました。なんかもうめっちゃ早い気がします。私にとってはほんまにあっという間でした。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを感謝しています。さて今日のですね、聖書の箇所。テモテへの手紙第1は、牧会書簡と呼ばれます。使徒パウロが弟子のパウロに、教会をどのように牧会したらよいのかについて、手紙で知らせているという体裁になっているからです。しかし、これは実際にパウロが書いたものではなくて、パウロの後継者の誰かが、パウロの後の時代に確立されていった教会の運営について、パウロの名前の権威を借りて書いたものだと言われています。というのも、監督や長老といったパウロの時代にはなかった役職が言及されているからです。私的にはですね、今日の聖書の箇所で、まずパウロの本人のものではない、この手紙がですね、パウロ本人が書いたんじゃないと感じるところがあります。それは先ほど読んだ12節と13節のところですね。皆さん聖書あれば、見ていただきたいんですけど、12と13読みますね。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜなら、キリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと見てくださったからであります。ここはいいんです。その次なんですね。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも、信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。この部分なんですね。信じていっていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けた。という言い方をパウロはしないと思うんです。この論法によれば、パウロは信じている今は自分はそんなことはしないということになります。でも、パウロ本人が書いているその本人の手紙だと言われるものを読んでいくと、パウロは自分のした罪の大きさが知らないでやったから許されるレベルのことではないということをしっかりと自覚しています。ただ神様の一方的な許しによってしか、そしてイエス・キリストの命がけの許しの宣言でしか自分は許されることはできなかった。そういう存在なんだということを自覚しています。ここで話はちょっと変わるんですが、今年は私にとって、特別な年です。実はクリスチャンになって40年になります。1982年の12月19日、私はミシシッピ州にあるマッコムファーストバプテスト教会でロバート・フラトン牧師からバプテスマ洗礼を受けました。それを思い出させられたのがですね、ついこの間の10月の16日の日曜日です。トマムの水の教会で1時半の式を終えて4時半の式までの間、牧師控室で聖書を読んでいました。レビ記25章を読んでいました。50年ごとに奴隷は解放され、負債が許される。 ヨベルの年のことが書かれているところです。そこでふと、あれ？今年って2022年。自分の洗礼を受けたのが1982年。ということは、今年は40周年じゃないかと思ったわけですね。大学3年になった時に初めてアメリカにホームステイし、ミシシッピでホームステイしている時に洗礼を受けました。ホームステイ先の娘、小学生だったテレサと一緒に受けたんです。だからよく覚えてるんですね。嬉しくなって何年かぶりにそのテレサに連絡してみようと思いました。で、Facebook で探したんですね。でも彼女を見つけることができませんでした。まあ今日じゃなくてもいいかと思って、それ以上調べもしませんでした。トマムから旭川に帰って、妻の文代さんにそのことを話しました。そしたら、金曜にですね、その次の金曜にテレサからメールが届いたんです。それは、マムがコロナにかかってから体調を崩して、かなり悪い状態なので電話したいっていうものでした。で、近いうちにそれは連絡しないとなと思って、翌日は土曜日だったので、結婚式のためにトマムに向けて移動しました、バスで。で、旭川からトマムに近い新徳という町までバスで、3時間ぐらい移動中だったんですね。連絡がありました。テレサと私がアメリカに一緒にホームステイに行った大学時代の友人からメールが来てて、妻にですね、マムの状態が良くないから、なるべく早めに話したいという内容だったんです。で、時差もあって移動中に連絡ができないで、とりあえず妻に、アメリカに連絡してやってくれと伝えて、私は JR に乗り換えてトマムに向かいました。で、トマムに着いて、牧師控室で写真屋さんと打ち合わせをして、それも終わってホテルの部屋に戻ったとき、Facebook でビデオ通話できるんじゃないかなということを思いついたんですね。で、ただテレサが Facebook してるかどうかは知らなかったんです。で、Facebook でビデオ通話をしたことも私なかったので、妻に連絡して、まず妻と2人でやってみたんです。で、2人でできたんですね。で、あとはテレサを探して招待したらいいやと思ってたら、Facebook にメッセージが入ったんです。これってやっちゃんって、これは私安色だからやっちゃんって呼ばれてたんですけど、やっちゃんって聞いてきたんですね。で、そうだってメッセージを送ると、妻ともつながったみたいで、すぐに音声が聞こえてきました。で、まもなくビデオがつながったんです。で、そこにはですね、お世話になったパーもですね、お父さんもいました。で、その時、ミシシッピでは土曜の朝ですけれども、そのお父さんとテレサでお母さんのマムのお世話をしていました。テレサはベッドに横になっているマムにでもですね、iPhone 向けてくれたので、横たわってましたけれども、妻と一緒に、マム、I love you っていうふうに伝えることもできたんです。で、その後、お父さんパーッとですね、テレサと昔のことなどいろいろ話しました。そして最後に、パワーは切ろうとしたんですけど、あ、ちょっと祈らせてって言って祈ることができたんですね。で、イエス様の導きと祝福と平安を祈りました。で、電話を終えたんです。で、その後1時間ほど日記つけたり、ホテルの部屋でした後ですね、本当恵まれたなと思って、この電話がとても嬉しかったことを伝えました。で、テレサに改めてですね、Facebook のメッセージを送ったんです。そしたらすぐに返事が来たんです。そこにはこうありました。Ma'am passed away right after your prayer. We love you. God is good.、私が祈った直後にですね、Ma'am亡くなったらしいんですね。でも、本当にその祈りができてよかったっていうことが書いてありました。今日は特別な日です。で、この30日、もう間もなくすると、ミシシッピの教会で彼女の記念会が開かれます。マムは私にとって特別な人です。またお父さんのパワーもですね、特別な人です。何度も私、明かししましたけれども、私の両親は喧嘩ばっかりしてました。怒られた記憶しかないんですね。条件なしでありのままに自分が受け入れられたっていう記憶はありません。そんな自分にとって21歳で経験したミシシッピでのホームステイ、この体験は特別なものでした。縁もゆかりもない外国人の私を、ホー ホームステイ先の両親はそのまま受け入れてくれました。教会にも連れて行ってもらいました。でも、彼らは信仰を強制するようなことはありませんでした。マンは自分と友人、私の友達のすることを喜んで、ただ受け入れてくれてたんです。2回に分けて、1ヶ月半滞在させてもらって、帰る日が近づいたときは、本気で養子にしてもらいたいなと思ったんです。それぐらい、この家族のことが好きになってました。そして、家族の一員になるにはどうしたらいいって聞いたんですね。そしたら、パーがですね、クリスチャンになればいいって言ったんです。で、私は信じることに決めたんです。イエスのことも聖書のこともよくわかりませんでした。ただ家族の一員になりたい一心で洗礼を受けました。罪のこともよくわかりません。そんな自分ですから、今日の聖書の箇所のように、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。とか言われるととてもまずいんですね。私はクリスチャンになってからの方が悪いこといっぱいしたんです。結婚して最悪の夫、親になっていったことは皆さんがよーく知っておられる通りです。それも、その時は牧師をしてたんですから、もう最低としか言えませんね。この、同じ聖書のですね、3章5節にはこう書いてあるんです。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。私なんか、決して教会のお世話をすることができるような人間ではないんです。だからこそ、でも同じ一章の14節の言葉が身に染みるんです。そこにはこう書いてあります。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。恵みっていう言葉が私もう一番好きなんですね。grace ですね。神様の完全な受け入れ、包み込みは私を覆い尽くしてきてくれました。間違いと罪と失敗だらけの私を。クリスチャンになってからとんでもないことを繰り返し、しでかし続けた私です。でも少しずつ少しずつ愛と信仰が分かってきました。繰り返し繰り返し受け入れられ、その失敗をするあなたは私のかけがえのない宝。その失敗をするあなたが私の宝。だから、もう一度顔を上げて自分と周りの人を大切にしていきなさい。その神様の声、皆さんを通して聞こえてきましたけれども、それに励まされてきました。この愛を最初に私にドーンとくれたのがマンです。聖書のことは何も彼女から教わってません。でもマンが私をクリスチャンとして生まれさせてくれました。感謝しかありません。私を受け入れ続けてきてくださったお一人お一人に感謝しかありません。妻や子供、そして皆さん。私はありのままの自分を受け入れてきてくださった神様のとんでもなく大きな愛をウェディングで同じように伝えています。伝えてきました。昨日、最後の式の後、ベテランのちょっときつめの会場の方がおられるんですが、その方が私の方に近づいてこられました。私がですね、進行とかちょっと間違ったらすぐに、注意しに来られる方なんですけれども、またなんか失敗したかなと思ってですね、言うと、彼女近づいてきて、こう言ったんです。私、今日でウェディングが最後になります。宮内先生にはどうしても伝えておきたくて、そしてコロナウイルス感染がまた広がってて、今日本で広がっているんですが、またみんな神経質になっているのに、彼女は握手求めてきたんです。ありがとうございましたって。私は握手しながら祈らせてもらいました。彼女が神様の宝物であること、愛をいっぱい表そうとされていること、そしたら何かあったらメールで連絡させてくださいって言ってくれました。そしてしっかり握手を握り返すと、彼女は新郎新婦のところに戻って行かれました。最後に、もう一箇所聖書を読んで終わりたいと思います。これはパウロ本人が 書いたものと言われているピリピの3章の12節から16節です。皆さん聖書新改訳お持ちだったら354ページになりますね。ピリピの3章12から16節読みます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから、聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方が、どこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。パウロも一生懸命進んでいきました。そして、この今日の聖書を書いた方も、パウロの後継者の方も自分が至ったところで一生懸命目の前にいる人たちにイエス・キリストの福音を伝えています。私たちもその時々今生かされているところできっと福音を伝えるように招かれていると思うんです。少しでもイエス・キリストが喜んでくださる生き方へ、一歩ずつ一歩ずつあるがままの姿で感謝しながら進んでいきたいと心から願います。ではお祈りをします。全能の主なる神様、全知全能の主なる神様、この機会を与えてくださってありがとうございます。あなたはニューヨーク日本語協会に連なる方々、お一人お一人を宝物として愛しておられます。何度失敗しても、決してあなたはさじを投げません。そんなお前は私の宝。だから、もう一度立ち上がれ。苦しければしばらく休んでまた立ち上がれ。そしてあなた自身とあなたの周りを愛せとおっしゃいます。限られた仕方でしかできません。今日記念会が行われるマンも私には聖書のこと何にも話しませんでした。ただ抱きしめてくれました。そして頬にキスもしてくれました。どれほど嬉しかったことでしょう。私たち一人一人も欠けと弱さ、罪だらけ、失敗だらけ。でもあなたはお前で良いとおっしゃいます。そのままで、できるところで良いとおっしゃいます。主を感謝します。私たちのままで受け入れてくださってありがとうございます。一生懸命行きます。マンも一生懸命行きました。今記念会をされています。あなたとのところに帰りました。今めっちゃくちゃ嬉しい中にいると思います。残されたものはでも寂しいです。どうぞパート、ティナとトゥリサと、その家族を平安で包んでください。また私たち一人一人もそのような弱さを抱えているものがたくさんいます。奪われている命がたくさんあります。どうぞ主よ、傷つけることより愛することを、黙って受け入れることをさせてください。イエス様がされたように生きられますように。主を感謝します。この群れを祝福し、一人一人を豊かに用いてください。欠けだらけ、弱さだらけです。でもあなたがいてくだされば私たち何でもできます。主よ、あなたを知らない人もあなたのメッセージを伝えることはできます。すでにあなたがなさっておられます。どうぞたくさんの人が救われていきますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。